15、泉佐野昔と今、第333回、明治時代の学校教育、現在開催中の夏季特別展、近代の泉佐野から明治大正に残された記録と関連し、今回は明治時代初期における泉佐野の学校教育の様子について紹介します。明治5年、1872年8月、日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令である学制が公布されました。全国を8大学区、1大学区を32中学区、1中学区を256小学区とし、それぞれの区に1校ずつ置く区制に規定するとともに、身分、性別に区別なく国民皆学が目指されました。明治6年、1873年の2つにより、堺県ではそれまでの合格54校と新設64校の計118校の小学校を設置しました。以後、年々増加して、明治8年、1875年には279校となっています。泉佐野地域では明治5年から9年間に9校が開校されました。しかし、学校建設をはじめ教育に必要な一切の経費は町村が負担しなければならず、当初は上ノ郷村の松楽寺、長滝村の清福寺、扇村の火走神社などの寺社を校舎として使用していました。佐野村の佐野小学校は定禅寺、男子児童と西芳寺、女子児童を使用していましたが、明治10年、1877年に新設開校を計画し始めます。場所は旧飯の屋敷となりましたが、校舎を新築するのではなく、建物の2分の1を改造修理し、5教室と職員室、宿直室、湯沸かし室などが設けられました。当時の佐野村の就学児童は375人とされていますが、実際の児童数は改造修理した飯の家屋敷で対応可能な200人に満たなかったと推測されます。同年11月15日に開校式が新式により挙行されるとともに、学校施設や授業が公開され、就学率を上げる機会となりました。学校開設にあたっては、政府は受益者負担を前提とし、建設費用のみならず運営費までも村民負担を原則として授業料を徴収しました。村民たちは建設費の工面を協議し、奔走しなければなりませんでした。学校開設には、飯の屋敷購入代金750円をはじめ、建物撤去、運動場設営、営善などの総経費1400円余りが必要でした。村ではこれを村有農地の売却費1000円と、堺県に納入すべき未進金を当て、残りは小学校教員、区庁、有志の寄付により、不足分は個数割で集めると算段していました。しかし、この調達方法に対して村の農民から異論が起こり、百姓一揆の名で嘆願書が出されました。この嘆願書では、一部の農民が農地の売却費と未進金を学校開設費とすることに反対し、また未進金は県に納めて、農地売払代金は池床、溝の買い戻し、池川の普請に充てるべきだと主張しています。そして、これが認められるのであれば、学校新設費は全村民で負担するべきだとも述べています。嘆願の結末は明らかではありませんが、教育費が村と村民にとって大きな負担となっていたことを、この嘆願書が物語っています。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話469-7140、ファックス469-7141、休館日、月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、無料。日本遺産、葛城修験文化をめぐる、丸1。日本遺産、葛城修験全体マップ、問い合わせ、文化財保護課。今回より、葛城修験、里人と共に守り伝える修験道始まりの地の日本遺産の構成文化財を紹介します。和歌山から大阪、奈良の境にそびえる葛城の峰々、修験道の開祖といわれる縁の行者が初めて修行を積んだこの地は、 世界遺産の吉野大峰と並ぶ修験の二大聖地と称されています。この地には円の行者が法華経を一本ずつ埋納したという28の経塚があり、今も修験者たちはその経塚やゆかりの寺社、滝や巨石を巡ります。そしてその修行にはいつの時代もこの地に暮らす人々との深いつながりがありました。本州を含むこれらの地域が日本遺産に認定されています。